今、聖書を読みいたしましたけれども、パウロは傲慢にならないようにと一つの棘が与えられたと言っております。その棘はパウロを肉体的に痛めつけるサタンの使者とありますので、パウロにとっては決して肯定的に受け止めることのできるものではなかったようです。そこでパウロは棘を取り去ってくれるようにと必死で主に懇願します。パウロは何らかの身体的なハンデを抱えていたようですので、トゲは彼の身体的なハンデと考えられます。では、パウロは懸命な懇願の結果、身体的なハンデを取り除いてもらえたのでしょうか。そうではありません。逆に、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。こうした言葉が主から与えられます。ではパウロはこうした主の言葉を受けてどうしたのでしょうか。パウロは喜んで自分の弱さを誇る、このように言います。何のためにそうするのかと言いますと、それはキリストの力が私のうちに宿るためとあります。つまり、パウロの目指すところはキリストの力が自分のうちに宿ること、この点にあるということです。そこに至るために弱さを誇るということです。さらに続けてパウロは、それゆえに弱さ、侮辱、迫害、行き詰まりにおいても喜ぶと言います。こうした言葉を聞きますと、もしかするとパウロは意地を張っているのではないか、あるいは負け惜しみを言っているのではないか、そんな思いが湧いてくるかもしれません。ですけれども、どうも意地を張っているのでも、負け惜しみを言っているのでもなさそうです。と言いますのは、パウロはここで、キリストのためにそうした状況を喜ぶと言っているからです。では、どういう意味でパウロは、弱さ、侮辱、迫害、行き詰まりを、キリストのために喜ぶと言うのでしょうか。パウロによれば、それは、私は弱い時にこそ強いからということです。弱い時にこそ強い。これもわかりにくい言葉ですが、これは私が弱い時、その時にこそ私は力あるものという意味です。つまり、パウロは自分が弱さに直面している時、そのような時にこそ自分の中で、キリストの力が、十分な形であらわになる。そのような意味で自分は強くされる。力あるものにされる。そのように言っているわけです。以上のような点を押さえますと、キリストの力とか、弱さの中で完全になる力と言われる場合の力、あるいは弱い時に強いと言われる場合の強さとは、どのようなものなのか。そうした問題に突き当たっていきます。では、パウロはどのような意味で力や強さというものを捉えているのでしょうか。で、この点についてある方が次のような指摘をされています。力は弱さにおいて完全になるからであるという言い方には、弱さを用いるという事態が鮮明だ。使命は弱さを事実として滅却したところで遂行されるのではない。弱さを用いて遂行されるのである。そうして初めて使命は苦難を乗り越える。で、これは、パウロはここで弱さを用いるということを言っているのだという指摘ですが、弱さを用いるということ、それは、強大な力で弱さを除去してゼロにするということではありません。そうではなくゼロにできない弱さを抱えたままでということです。パウロは身体的なハンデを抱えていたため、様々な批判や疑問を向けられていたようです。つまり、お前は神から委ねられた言葉を語るキリストの使者であるというのなら、なぜお前は神の力によって、 そのハンデを取り除いてもらわないのだ。ハンデを抱えているということは、お前が神から祝福されていないということの紛れもない証拠ではないか。だからお前の語る福音は信じるに値しない。こうした批判が向けられていたようです。こうした批判は、弱さを取り除くことができること、それが強さや力であり、そうした力を注がれていることこそが神の祝福なのだとする立場からは、当然の批判でありましょう。こうした批判に直面してパウロは、ハンデを取り除いてもらうことを懇願するわけですが、逆にハンデを抱えたままで宣教の務めを担うようにとの言葉を受け取ることになります。では、パウロは主の言葉によってどのように変えられていったのでしょうか。それは強さへの渇望との決別と言ってもいいでありましょう。つまり、キリストの力を強さへの渇望に応えるような仕方で働く力として捉えるのではなく、弱さの中で完全となる、ゴールに到達する、そうした力として捉える方向への転換です。ですけれども、力は一体どのようにして弱さの中で完全となる、ゴールに到達するのでしょうか。それは、弱さを否定したり、却下したりするのでなく、受け入れる。そうした仕方で力は完全なものとなるということです。つまり、弱さを抱えているからダメ。身体的なハンデを取り除くことのできる強さを引き寄せていないからお前はダメというのではなく、たとえそうした弱さを抱えているとしても、そのままで OK。神から尊い命として受け止められ、顧みられているということです。神は弱さを否定される方ではなく、弱さを受け入れ、弱さを抱えた命をそのままで祝福されている方であるゆえに、キリストの力は私たちが弱さを受け入れることへ向けて、すなわち、弱さを抱えたままでも神からの限りない祝福と、顧みが与えられている命として生きることへ向けて働かれる。パウロは、主の言葉によってそのような方向に変えられていったのではないでしょうか。だからパウロは、強さへの渇望を手放し、弱さを誇るとか、弱い時に強いというのです。最後に、こうしたパウロのメッセージと、現代の私たちの生活とのつながりについて考えてみたいと思います。最近たまたま目にしてとても深い感銘を受けた祈りの言葉があります。それはニューヨークのリハビリテーション研究所の壁に書かれていた患者さんの詩ですけれども、日本でも病者の祈りとして紹介されていますので、皆さんの中にはあるいは目にされたことのある方もいらっしゃるかもしれません。その祈りの冒頭はこういう言葉です。大きなことを成し遂げようとして、強さを与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さと従順を学ぶよりと弱さを与えられた。で、ここには強さへの渇望に突き動かされたものが、強さへの渇望を手放し、弱さの中で豊かに学べるものがあることに気づかされていった。そうした姿が見られるのではないでしょうか。で、この祈りの4番目にはこうあります。世の人々の称賛を得ようとして力強さを求めたのに、神が何を求めているのかを感じ取るようにと弱さを与える。そして最後にはこう結ばれます。求めたものは一つとして与えられなかったが、望んだものはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬ私であるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ。で、この祈りでは、神に求めたものは何一つ与えられなかった。 そのためそれを手に入れて成し遂げようと思っていたことを成し遂げることができなかったと語られています。しかし、だからといって、神から祝福に値しないと拒否されているのではなく、最も豊かに祝福されたのだと言われます。なぜならば、この方が強さや力を変えているそのままで、神はこの方を豊かに顧みられているからです。その顧みは、この方が望むものが何でも手に入るような強さや力を与えるという顧みではなく、神の求めを感じ取り、その求めに沿って生きるようにと弱さを与えられるという顧みです。ここにも弱さを否定するのではなく、弱さを用いてキリストの力が内に宿ることを求めるパウロと重なるものが見られるのではないでしょうか。本日の聖書の箇所でパウロは、弱さを誇るとか、弱い時に強いと言っていました。それは、私たちが弱い時、困窮の中に置かれている時、神が圧倒的な力強さを発揮して、私たちの困難を取り除いてくれる、そうした意味での強さではありませんでした。そうではなく、私たちが弱さや困窮の中にあっても、神が私たちの命を尊い命として受け止め、顧みられている、祝福されていることはいささかも揺るがないということ。そうであるゆえに、キリストの力は弱さを否定して却下する強さへの渇望に抗して、弱さや困窮の中に置かれている命を尊い命として受け止め、顧みる。そうした仕方で働くことを通してゴールに到達するわけです。強さが渇望され賛美される社会。そうした社会から私たちは強くないとお前は価値ある命として受け入れないぞという脅しのようなものを感じ取っているのではないでしょうか。そうした社会が私たちに貶められるのではないかという不安や恐れを与えることはあっても、安らぎや豊かさを与えることはないでありましょう。私たちは強さと強さの結びつきを求めるのでなく、弱さや無力さを受け入れることに基づいた結びつきを求めることを通して、強さへの渇望が私たちにもたらす悲劇や苦難を乗り越えていくものでありたいと思います。一言お祈りします。主なる神、どうか私たちがすべてを思い通りにする強さを求めるのではなく、弱さの中にあなたが働かれるということをどうか覚えさせてください。弱さを通して弱さの中で働かれるあなたの働きを受け止めながら、私たちが弱い中に置かれている、無力の中に置かれている一つ一つの命を大事にしていくことができるようにどうか顧みてください。この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立ください。